さんさんさんむ。さんさんさんむ、始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、さんさんさんむのパーソナリティ豊山きみえです。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなとちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。それでは山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、山武のいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、建設プラス農業プラス田舎ライフサポート株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータース様、山武発お米と野菜と鶏のカフェマートカフェママカフェ虹の家様の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましておはようございます。豊山きみえです。4月になっちゃいました。新学期ですね。皆様はどんな春をお迎えでいらっしゃいますか？私はね、日々の生活は変わらないんですけれども、娘が学校卒業しまして、自宅に帰ってきて、また久しぶりにね、3人で家族が増えたという形で、新しい春を迎えております。で、昨年はね、ちょっと指を骨折したりとか、いろいろね、体に不調があったので、この1年、この新しい年度は健康第一でいきたいと思います。皆様のね、この春のなんか抱負なんかあったら、なんかメッセージを寄せいただけると嬉しいです。さてさて、今回も山武リポートをお届けいたします。人と食と喜びマルシェというイベントがあるんですけれども、4月の26日の日曜日午前10時から午後3時まで、蓮沼コテージにて開催されます。こちらは食と人、人と人をつなげるという思いで、大人から子どもまで楽しみ喜び合うマルシェを開催しようという新しいチャレンジだそうです。実はね、このイベント3月1日にも同じこうテーマで行われておりまして、私行ってまいりました。なんかね、本当アットホームな感じで、ちょっとね、前日が雨が降ったんだったか、こうぬかるんでてね、ちょっと駐車場も大変だったんですが、係員の方がすごく親切に案内してくださって、でお店もね、いろんなものが出てたんですね。例えばマフィンとかパン屋さん、それからカレーとか、まあ、お菓子類、クッキーとか、あとはクラムチャウダー、それもハマグリのクラムチャウダーとか、あとは手作りのチャーシュー丼とか、もうね、目移りしちゃうんですね。どれも美味しそうで、どれも食べたいという、こう欲張り精神が出てきちゃうんですけれども、はい、たくさんお土産も買いつつという感じでした。で、食べ物だけではなくって、マッサージをするところですとか、 か、あとはあの自然派食品を取り扱うお店ですとか、あとは雑貨屋さん、アクセサリー屋さん、ペットのためのなんかあのコーナー、お店なんかもありました。私はその中でね、こう皆さんサンキャッチャーってご存知ですかね。なんかこう、窓辺に吊り下げてこうキラキラーっとこう光を反射するあのものがあるんですが、それがねとってもリース見たくなってて可愛らしいサンキャッチャー屋さんが出てたんですね。で、あ、連れて帰りたいと思ったけれども、まずはお部屋を片付けてからだなと思って、今回はあの、無理を言ってキーホルダーみたいになってたのをお財布につけられるようにあのアレンジしていただいて、それを一つ購入してきました。とっても可愛くてね、お財布開くたびにあの気分が上がるというようなあのお店が出ていました。あの今度の4月の26日は同じお店が出るとは限らないんですね。あのまた今回も新しいお店との出会いがあるかもしれません、ちょっとねあの気になるよっていう方はぜひあのこうインスタグラムですとか、あの虹の家さんとかマートカフェで調べていただくと出るかもしれませんので、お問い合わせいただければと思います。主催がマートカフェ虹の家ママカフェさんです。でこの、 あの会場、蓮沼コテージというところなんですが、本当に九十九里浜、あの蓮沼海岸からもすぐの場所ですので、蓮沼海浜公園の近くなのでね、遊びに気がてらまたいちご狩りの後になんかぜひ足を伸ばしてみていただけると嬉しいです。続けて、アレレさんから山武に住む鳥たちのお話をいただきました。田んぼには春はサギ類がたくさん、耕運機の後ろについてくるアオサギ、庭にはウグイス、このあと夏にはカルガモ、美しいオスのキジの姿に見とれてしまいます。山鳥の親子は地味ですがとても可愛らしい。以前キジが田んぼのあぜに卵を産んだこともあります。ムクドリ、ヒヨドリはいつも近くの木に、カラスは群れでいますが、それぞれ声が個体によって違うので、毎日声が聞こえるとなんだか面白いです。という投稿いただきました。アレレさん、ありがとうございます。ね、自然豊かな山武市なんですが、こんなにたくさんの、ね、鳥たちと出会えるのもまた魅力の一つですよね。ね、アレレさんいつもいろんなリポートをあのお出しくださるんですが、また今後も引き続きいろんな発見をリポートしていただけると嬉しいです。お待ちしております。ここからはねちょっと新年度ということもあって、あのゲストとか来るいらっしゃると私がこうインタビューをするんですが、私の話を少しあの目線からしたいなと思うんですが、あのサムエコノミックガーデニング推進協議会の協力でなんていつもクレジットでお話ししたりするんですが、このことについてね、私とサムエコノミックガーデニング推進協議会、まあ、サムの EG についてをちょっとお話ししたいなと思います。これがあのサム市で取り入れられたのがあの11年目に今入ってるかな。で、あのサム推進、あのサムエコノミックガーデニング推進協議会ができたんですけれども、あの最初のうちからね、あのあ興味あるって思ったんですね。やっぱりその市で暮らす人間にとって、その市で行われているお商売お仕事ってあのちょっと見えづらいところがあったんですね。お店屋さんですと、あここにお店あるんだとかあの見ることはできるんですが、こう仕事をしている自分にとって、そのそういうお店が開いている時間にそこを通るっていうことがあまりなかったりして、あのどんなお商売をやってる方がこの地域に住んでるんだろうっていうのはずっと気になっていたところです。で、あの私図書館に勤めていて、その図書館のこうお勉強会でエコノミックガーデニングをこうすごくあのアメリカから取り入れて進めていらっしゃる山本教授からあのお話を聞く機会があって、次は山武に行くよっていうお話を聞いて、それなら私もお手伝いしたいっていうところからこの、 あのお付き合いが始まっております。 最初はこう何でしょう、図書館としてこの皆さん の学びやこう研究や何でしょうね、自習勉強会のお手伝いをしていたんですけれども、今はこの推進協議会の一員として私も仲間に入れていただいて、山武の魅力再発見ワーキンググループというのをやりまして、でこ の, あの夢の種放送局と出会って、このラジオが生まれているというわけなんですね。でこの山武エコノミックガーデニング推進協議会のホームページトップページに最新版の私の三三三無を聞くコーナーが貼り付けていただいてあります。またその中で、詳しくはこちらみたいなボタンを押していただくと過去のアーカイブも聞いていただけますので、ぜひ聞き逃しちゃったなとかっていう時もこちらで聞いていただけたらとっても嬉しいです。で、山武の魅力再発見ワーキンググループね、立ち上がったばっかりで、まだまだ仲間も大募集中です。私、お仕事ね、そういうお商売してないのよ、お店やってないのよっていう方でも、全然大丈夫です。個人の方でも入れます。で、こういうラジオやってるんだったらね、私も参加してみたいな、なんか興味あるなっていう方、お気軽にお問い合わせいただければ嬉しいです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。では後編に続きます。
トークライブレディオ夢の種。
さて次はサムシングハッピー、最近やったちょっといいことのコーナーです。今日もねハッピーのシャワーをお届けできればなと思っております。今回は私のサムシングハッピーをお伝えいたします。私サムのねこう伝道師じゃないんですけども、サムのいいところを発信したいっていう意気込みではいるんですけれども、今回はね宮崎県のお話をしたいと思います。私人生初の宮崎へ先日行ってまいりました。九州は何回か行ったことあったんですけど、宮崎はね初めてでした。で何をしに行ったかっていうと、私今千葉ロッテマリーンズが大好きで、その追っかけといいますか、キャンプを見に宮崎県の都城市に行ってきたというわけなんですね。いつもはねテレビとかこう球場でこう見ている選手たちが目の前、もう本当にすぐ手を伸ばしたら近、もう触れちゃうんじゃないかっていうぐらいの目の前で練習している姿は、まあこいつはミハですけれども、めっちゃかっこよかったです。こうなんか動いてるみたいな、それだけでもすごい感動してて、一人で行ったんですけれどもね、一人で、行って一人で大感動みたいな、状態でしたが、すごいもう良かったです。でねこう目の前で笑顔でねこうチームメイトと会話しながらキャッチボールしたり、また真剣な眼差しでねこうバントの練習をひたすらしたりとか、もうねこれはキャンプに行かないと見られない光景だなと思いながら、本当もうかぶりつきでね、ネット間際のこう座る一番前の列で何時間も見せていただきました。でこうねそんなすごい大変な練習後にもかかわらずね、サインをもう出待ちをしているファン、まあそのうちの一人は私でしたが、その、ファンにね、答えてくださるようにサインに応じてくださる選手もねたくさんいらっしゃって、もう私的にはもうああ行ってよかったって、もう満腹ごちそうさまの展開でございましたね。なんかやっぱり推しの選手とかではいらっしゃるんですが、なんかキャンプ行ったらあれみんなかっこいいみたいなみんな素敵みたいな感じで、こうね分身したかったですね。野手の人がここ、外野手はここ、内野手はここ、 ピッチャーはあっちとかってこうなんかあの何箇所にも分かれてあの練習が展開されるんですが、全部見たいじゃんみたいな感じで、えあの次どこ行く、あ次どこ行くってこう一人なもんですから、情報が、ま、全くないので、あの気持ちの赴くままに動きながら、あのいろんなね元気なエキスをいただいてまいりました。もちろんね、あの今年も採用しでもうあのゾゾマリンスタジアムに通いたいなと思っています。でね、ただこうロッテの応援キャンプ見に行ったっていうんではもったいなかったので、練習の見学したりした後に、実はお友達の M さんが、図書館つながりなんですけれども、その M さんがあの今お勤めになっている都の城市の図書館へ見学させてもらうために行ってまいりました。あの都の城の図書館ね、とにかくおしゃれ、そしてあの心配りや遊び心が目いっぱい詰まった図書館で、もうね、私あの率直に口から出た言葉がここに住みたいって言ってました。まあ M さんは笑ってましたけどもなんかね、あのもともとはショッピングモールをあの改装したものだということで、こうちょっとね名残がある、建築の作りにはこうあお店だったのかなっていう名残はあるんですけれども、こういいものいい部分は残して新しいものを取り入れて、あのこうおしゃれにできてるんですね。で何より感動したのが、すごくたくさんの方が図書館にご来館されていたことです。あの、まあ、本当に老若男女ですかね、学生さんもたくさん勉強 しにいらっしゃって、それもねなんか無言でガリガリやってるっていうんではなくて、グループでこう楽しげにやっているグループもあれば、こう静かなお部屋で一生懸命あの集中されているお子さんたちもいて、あこんなに中高生が集う図書館すごいな、素敵だななんて思って見ておりました。もちろん子供のコーナーなんかも可愛らしくて、いいないいなの本当にいいないいなって言い続けたあの見学時間でした。でね、本当に地域に愛される図書館の真髄を見たなという気持ちでした。最後にね、あの図書館の利用カードを私も作れる、住所が分かれば作れるよということだったんで、2種類のデザイン、これがねまたどっちも可愛いんですけど、それを迷いに迷ってスカイブルーのカードを作ってまいりました。またきっと来年都の城にキャンプ見に行っちゃうかななんて思ってますので、ぜひまたねあの利用させていただきたいと思っています。またあのチキン南蛮カレーのルー王子のお店に行ったことも思い出の一つです。ルー王子って多分ね検索するとすぐ出てくるんですが、黄色いマスクをかぶったこう覆面レスラーのような見た目なんですが、チキン南蛮カレーをこう作ってるルー王子なんですけどもね、彼に出会ったのが、佐賀県武雄市でのイベントで、もうそれこそ12年ぐらい立ってるんじゃないかなと思うんですが、Facebook でね、こんなことやってるんだよっていう情報は拝見していたんですが、やっとリアルなあのチキン南蛮カレーをいただくことができました、ね、M さんが付き合ってくださって、あの2人で一緒に食べてまいりました。残念ながらね、王子はお出かけ中だったんですけれども、 M さんととても楽しいひとときを過ごせましたね。本当なんかあったかい街で、都の城本当に気に入ってしまいました。またねあのキャンプの時期、またそれ以外の時にもお邪魔したいなと思っております。はい、でぜひね、あの今日は私のサムシングハッピーたっぷり聞いていただいてしまいましたが、皆さんのサムシングハッピーちょっといいことも紹介させていただきたいので、どしどしコメントをいただけますと嬉しいです。ね、身近な良かった探し、ぜひやってみてくださいね。それから今日はもう一エピソードご紹介させてください。私は千葉県生まれ、千葉県育ちですと言っておりますが、生まれたところはその千葉県の中でも東金市というところです。で、それもね、私が子供の頃はまだ今は3つ4つあるし、あの東金市に4つ中学校あるんですけれども、まだ私の時には1つしかなくって、マンモス のマンモス中学校の東金市で育ちました。クラスがね、なんと1年生の時は14クラスまでありましたね。で、あの中学2年になる時に一つ中学校が新しくできたので、あの2つに分かれたんですが、それでも10クラスあったという状況です。でね、そこの時、その中学校の時から同級生だった今関のりおくんという男の子がいるんですが、それこそ中学校1年生の時に同じクラスで、球長と副球長をさせていただいてた、その時からのつながりなんですが、彼とね、Facebook で今もなおやり取りを続けております。今のりさんという名前で YouTube で音楽配信したり曲を作ったりと、お仕事とは別の楽しみをね、見つけて頑張っている同級生なんですけれども、もともとね、中学生の時から吹奏楽部でご一緒したりとか、合唱コンクールの指揮者をしたりと、こう音楽センスがすごいんですよね。で、それは知ってたんですが、なんと千葉レクリエーション協会というところの依頼で、チーレクエクサという曲も作曲しておりました。それを聞いてびっくりです。で、そんな彼がね、こんな曲できたんだよということで新曲を届けてくれました。なんとね、ラジオで流してもいいよというお許しをいただいたので、ぜひここで一曲聴いていただきましょう。作詞作曲、今関のりお、暗号メモラブルタイムズ、演奏は今のりです。どうぞお聴きください。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、今みんなにおすすめしたい映画は？です。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、サンサンサンム、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。また皆さんからのね、コメントやメッセージなどいただけましたら大変励みになりますので、ぜひお気軽にお寄せくださいね。また今日のね、今のりさんのように、あのラジオでも流してもいいよっていう曲も大募集中です。ね、あのこんなこと言ったら恥ずかしいなっていうことを、あのお気になさらずに、ぜひ一筆いただけますと嬉しいです。さて、本日のサンサンサンムは、サンムエコノミックガーデニング推進協議会の協力、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、サンムのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、建設プラス農業プラス田舎ライフサポート株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター、有限会社菅野モータース様、サンム初お米と野菜と鶏のカフェ、マートカフェ、ママカフェ、虹の家様の提供で、パーソナリティ豊山君江がお送りいたしました。それでは今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。See